Good evening, you are listening to WRFULP Havana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The show is hosted by Mukiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We speak in Japanese as we connect to US radio and streaming. We hope through our show you will discover aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sound we bring you. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナシにあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、今週の放送のための収録はただいま日本時間で2月10日木曜日のお昼過ぎです。京都から麦子、そして静岡からリュウタさんが参加しています。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
雪ですか、そちら。
今静岡市の、まあ、南の方なのであれですが、南の方は雨ですね。
はい、雨なんですか、うん、そうなんですか。今シャンパンマナチック、先週大雪で、今週はちょっとこうもう緩んできて、比較的穏やかな寒さで雪解けてきたと言ってましたが、日本では今日夕方から明日にかけて関東甲信地方が大雪が予想されている。
そうですね、今ちょうど南の方側に低気圧が来てて、静岡も大雪警報出てますけど、静岡
出てるんだ、
出てるんですよね、うん、山の方、山沿いです。御殿場とかすごい降ってると思います今。
でもこうニュースで大雪のことだけじゃなくて、いつもその大雪の時、東京とかは結構事故っていうか、人が滑って転んで、骨折したとか救急車で搬送されるとか、そういうことがたくさんあるけど、今回はオミクロン株がすごい勢いで拡大していって、感染拡大していて、医療が逼迫してるんで、なかなか緊急の搬送が容易ではないと思われるので、気をつけてくださいみたいな、そういうこうニュースが結構出てますよね。
そうですね。
で、なんかラジオで、今日だったかな、トムさん の WRFU からのラジオ聞いてても、オミクロン株の感染拡大はだいぶ収まっているけれども、でも病院はまたこう状況は別で、知り合いの方が心臓に異常があって検査を受けられたんだけど、でそれで異常があったのにすぐには入院できず、やっぱ1週間ぐらい待たされて、まあ、病院はまだそういう状況だみたいで、いろいろこう心配したというような話をしてますが、どんな風なのかなということで、今週の UIUCJPN COVID-19 達也さんが主催されていますが、2月10日木曜日現地ので、6時45分夕方からです。はるかなショーのポッドキャストの方に情報を共有しておきますが、イリノイ州の状況と COVID-19 対策の変更点、これが今週のテーマになっています。リュウタさん、統計とか見られました？なんか急激に陽性者数も陽性率もテストの陽性率も下がっていて、
アメリカはそうですよね、割と
そうですね。まあそれが分かるぐらいいつも検査をしてるということだとも思うんですが、実際どうなのかなということをこう、達也さんいろいろ解説してくださると思うので、またポッドキャストの方に、お届けしたいと思います。それでは先週に続きトムさんとのトークですね。リュータさん、英語の先週も、パカとトムさんが務めて、パカは何でしたっけ、リュータさん。
プリザベーション・コンザベーション・アソシエーションかな、
ですね。私が発音的なのに言ってもらいました。で、 DIY なお話で、今日は2回目で、今週はアメリカの環境保護運動と差別との関係、そして、後半が DIY カルチャーについてお話をしていただきます。で、今週も英語のトークを3つに分けて、で間にリュウタさんがこう日本語で解説を添えてくださいますので、安心して、英語ですけど安心して聞いてください。で、トークの前後に曲をお届けします。最初の曲はスペイン語ですかね、これ、ロス・ファブロソス カディラックス、あ、練習したのうまく言えない、ロス・ファブロソス・カディラックスのマタドールという曲です。ちょっとスカっぽい曲で、すが、で最後の曲はビータースウェイトシンフォニーでザ・ボーブ、この、2曲に挟んで、トムさんとリュウザさんとムイコの英語でのトークと日本語での解説をお届けします。それではどうぞ。
So what, when it comes to what Paka does, what you do, we also hear about salvaging older building materials. Would that be based on sort of the what you described as the purpose of the organization? Would that be a sort of a last resort thing?
Yeah, in a way. It's taken on a little more importance as recycling generally has taken on a greater importance. There was an environmental movement in the 70s, as we probably remember or have read about, that started focusing on issues of pollution and things like that. But the notion of too much stuff being thrown away was just barely beginning to be considered back then. It was something that a few people, you know, raised the issue, but most people are like, oh, you know, we don't have to worry that much about that. That's a future problem. But as time has passed, that has become an increasingly urgent problem. And landfills are filling up, and garbage is everywhere. And it's become increasingly important to try to save and reuse things whenever possible. In that sense, salvage has become a larger part of what we do, partly because we rely on it for revenue. And, you know, whenever you have sort of an easy income stream, people become sort of lazy about raising money any other way. So over the years, BACA has just kind of relaxed and said, oh, well, the salvage will pay for this organization. We don't have to do any fundraising, and so it's pretty much relies entirely on the salvage in order to pay the bills. So in that sense, it has become more important to the organization, but also in the sense that saving things and keeping them out of the landfill generally have become important.
So what were you salvage? And also has something to do with sort of trying to keep the architectural, something of architectural or historical importance. I mean, the materials, building materials, structures, and such.
Yeah, we have apply a sort of a hierarchy of importance on the things that we salvage. Anything that, any element that is removable, let's say, because some elements are kind of part of the structure of a place, and you really, you know, you'd have to take the whole place apart to get at them. But any architectural elements that are removable, that have historic significance of some sort, because of their style or their craftsmanship or something like that, those are the first things we go after. The second order of business would be things that we know we can sell. Doors, for example, we sell doors all day long. I mean, practically every day somebody comes in to buy a door for some reason or another. So that's like, we don't leave without taking the doors kind of thing. And then after that, pretty much anything that's just unique or interesting or I don't know, we think somebody could have a use for it, even if it's broken or, you know, otherwise not in that great shape. If we think somebody who's artistic or creative enough can use it for something, we'll grab it. And then any metal, for example, because the metal can be recycled, and that sort of thing. So that's sort of how we approach salvaging when we go out to salvage.
I see. And so when you remove pieces that has, well, yeah, removable parts that has some sort of significance, do you have certain use in mind, or you just take things generally and let people come in and figure out how they want to use them? I mean doors and things like that, use it yourself and that's kind of see how that works. I mean, you do see doors and such at Salvation Army and other places too. But the things of sort of historical architectural importance, when you take them, do you do that with particular use in mind, or you let people who come in to decide what they want to do with them?
I would say rarely. Sometimes. We do take things that we then donate to other places that we know that Habitat for Humanity can use this sort of thing. They love this stuff. So we'll take furniture over there. Some of their shops will take old clothes. So if we find old clothes that are in good condition, a lot of things that are left behind are left behind for a reason. But a lot of times things are left behind just because nobody wanted it, but there's nothing wrong with it. So we'll take old clothes to places. We'll take, old records to the old record shop. Things like that. Just anything that we know where somebody might use it, or something that might go to the Champaign Historic Museum. We're always on the lookout for items that somebody might want to display in a museum. We donate things to museums all the time. So, yes, kind of, I guess is the answer to that. We do have uses in mind for some things, but mostly it's just, we just don't want to see it get thrown away.
I see.
はい、今週のトムさんのトークでした。先週までパカの説明の中で、パカが始まった1980年代というのは都市の再開発とかに対するこう町のらしさみたいなものを保存する、そういう動きがあった、ちょっと異議申し立ての動きとも重なっていたということでしたが、今回のサーベージについてもまたこうそういった社会運動とのこう関連性みたいなのを話してましたけど、リュウタさんどんなお話でしたか？
そうですね。サルベージっていうのはその、取り壊されることになった建物のところに行って、使えそうなものを回収してくるっていう活動なんですけれども、使えそうなものをリユースするためにリサイクルするために回収してくるってことなので、で、60年代70年代ぐらいからそういったことに関する意識が高まってきてて、で、最近なんかはもっと特にサステナビリティとかいうので、より重要な活動にも、なってると思います、あとそれだけじゃなくて、そのリサイクルショップを運営することでパカの活動資金になっている NPO なので、普通の NPO だと結構ファンダライジングってその寄付とかを募る活動を結構しないといけないこともありますけど、パカは結構その、リサイクルショップ的なものの運営で結構活動することができているっていう話でもありました。
それがまた次のトークに続くんですが、1980年代で環境保護に対する運動とか、ゴミやたらにゴミをこう使ってはもう捨てちゃうみたいな、そういうことに対して、こうもうちょっと保護しようとか、物を大切にしようとか、そういう意識の中でもこのサルベージっていうのが関わっているというところでした。で、これでその今リュウタさんが言っていただいたように、サルベージのもう少し詳しいこととかを次にまた話していますので聞いてみたいと思います。では どうぞ。